今日の箇所は出引きの27章1節から13節までです。出引き27章1節から13節、はじめに8節までをお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、ある人があなたの人心評価に従って主に特別な誓願を立てる場合には、その評価は次の通りにする。20歳から60歳までの男なら、その評価は聖女のシェケルで銀50シェケル、女ならその評価は30シェケル、5歳から20歳までならその男の評価は20シェケル、女は10シェケル、1ヶ月から5歳までならその男の評価は銀5シェケル、女の評価は銀3シェケル、60歳以上なら男の評価は15シェケル、女は10シェケル。もしその者が貧しくてあなたの評価に達しないなら、その者は祭司の前に立たせられ、祭司が彼の評価をする。祭司は請願をする者の能力に応じてその者の評価をしなければならない。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たち自身の評価額は主よあなたがご存知です。あなたが私たちをどれほどの根積もりをしておられるか、私たちはイエス・キリストの贖い代によって贖われました。イエスよ、これから私たちがこの身を捧げるとき、また私たち自身を生きた供え物として捧げるときのその評価について、また私たちが特別な誓願を立てる際の何を気をつけるべきか、何をしてはならぬか、軽々しくしてはならぬことを、主よ、これらのことを私たちに教えてください。あなたへの捧げ物が全くものであり、また軽々しくなすもべきものでないことを、主よ、今日私たちに示してくださることを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよレビ記の最後の章です。今までレビ記においては神様に対するいろいろな捧げ物があることを見てきました。そして、それらの中には、必ず捧げなくてはならないものもありましたし、また、自ら進んで、捧げる自由なものもありました。で、今日お読みしたこのところでは、自らですね、自由意志を持って、ですから強制的なものではない、ただしですね、何を捧げるかと言いますと、自分自身です。2節にあります通り、ある人があなたの人心評価に従って主に特別な請願を立てる場合にはとあります。ですからある人がですね、神様に対して特別な請願を立てる場合、その場合のですね、その人自身はどれぐらいの評価があるかということがここに記されております。結構ですね、ここは解釈が分かれるところでして、請願の捧げ物を捧げる場合とか、あるいは自分自身を捧げて、でそれでもしそれが果たせない場合は、これこれの金額を支払うべきです っていう、まあ、そういう解釈もあり、まあ、そこは またですね、まあ、シェケル、神殿のシェケルとあるんですけども、これはまあお金の単位としてのシェケルであるっていう説もあれば、あるいは重さのシェケル、まあ、重さでしたら1シェケル8グラムですので、ですからもし重さの場合は、まあ、ガクンと評価額は、まあ、金額は下がるわけ で、逆にお金の場合ですとですね、まあ、一気にまあその価値が上がるわけですね。まあ、とにかく、このところにおいて、まあ、確実なのは、人が主に対して特別な誓願を捧げる場合はむやみやたらにそれをしてはならぬということです。聖書も他の箇所の方を見ますと、何ケースか主に特別な誓願を捧げるケースがあります。まあ、例えばですね、サムソン、まあ、彼は、生まれる前から神様に、彼は特別ななじる人として神様に特別捧げられたものとして、性別しておきなさい、まあ、彼の頭にカミソリを当ててはならない。で、結局サムソンは、頭にカミソリを当てないうちは特別に捧げられたものとして、神様の御用のために用いられましたけども、でもサムソンがおごり高ぶって、まあ、女の窓足に引っかかって髪の毛を剃ってしまうと、もう神様の御用を果たすことができないものとして、途端にその力を失ってしまいました。また、サムエルも、特別に神様から捧げられたものでしたね。モーセも言ってみれば、母親によって神様に捧げられたようなものです。ですからその人自身をですね、捧げるという場合、もちろん、まあ、今見ましたケースでは母親にあるいは親によって、捧げられてきたケース、あるいは神様から生まれる前から捧げられてきたものですけども、まあ、人がですね自ら、自分自身を捧げるということもあります。そしてそのような場合は、この今日お読みしましたこの箇所の評価に、評価額に従って、その人を評価しなさい。で、まあ、この中において最も、高いケースが、成人男性ですね。20歳から60歳までの男ならその評価は、聖女のセケルで銀50シェケルになります。で、女の場合は、評価額は30シェケルになります。まあ、およそ半分ぐらいですね。で、ちなみになんですけども、イエス様が評価された額は銀30シェケルでしたね。まあ、女と、まあ、同じ値段、あるいはですね、そのパリサイ人、律法学者の人たちが、まあ、低く見積もって、まあ、奴隷の値段として、まあ、そのように評価をしたのかもしれません。まあ、とにかく、それは分からないんですけども、その人自身を、売り買いするということで、まあ、そういう値段、まあ、イエス様の場合は低く見積もられて、まあ、あるいは、何か舐められたような、なんかそういう、心を持ってそういう額にしたのかもしれませんけども、とにかくある人がですね自らを神様の御用のために捧げるという場合は、まあ、この評価額に従って捧げられます。そして面白いのはですね、しっかりと、男でも女でも、またそれが5歳から20歳までの、まあ、そういう、まあ、ティーンエイジャーから、また、小学生ぐらいの、まあ、そういう子供であっても、あるいはですね、1ヶ月から5歳までの間でも、その、ね、乳幼児ですね、それが男であっても女であっても、しっかりとこれこれの金額っていう定めがあるんですね。どんな小さいことでも、子供でも、あるいは年寄りでも、神様に自らを捧げるという場合はですね、しっかりと まあ、コミットメントをするべきなんですよ。まあ、ある金額に従って、まあ、例えばですね、1ヶ月のから1ヶ月の乳幼児であったとしても、この子を神様にお捧げするっていうことであるならば、しっかりと、まあ、その値段は決められるんです。ハンナがサムエルを、ね、血離れ してから、捧げました。ですから、まあ、おそらく、まあ、サムエルが捧げられた場合は1ヶ月から5歳までということで、ね、男ということで、その評価は銀5シェケル、という、まあ、金額だったかもしれないんですけども、まあ、それで彼は神様に捧げられたものとして、カエサーの奉仕をすることになりました。とにかくここにおいては神様に自らをお捧げするということには、まあ、それなりのコミットメントが必要なわけですね。もしこのシェケルがですね、まあ、お金ということであれば、ちなみに当時のシェケルはですね、まあ、シェケルもですね結構変動がありまして、まあ、当時のシェケルは1シェケルは男性の1ヶ月分の給与に相当するそのぐらいの、まあ、値段かなり高い値段ではないかということで、銀50シェケルは、まあ、50ヶ月分の、まあ、お給料ですね、かなりの額になります。このことからですね、私たちが神様にお捧げするということ、これはですね、軽々しく申し上げることではないんです。私たちはそれなりのコミットメントが必要なわけです。イエス様は、もし、ある人が戦いを交える時とか、その戦いを交える前にしっかりと、敵と味方のその兵力を計算して、しない者がいるだろうか、あるいは塔を建てる時にそのお金がしっかりとあるかどうか計算しない者がいるだろうか、そういうわけであなた方が神様に捧げるという時はあなた方の命そのもの全てを捧げなくては、なりません。そういうふうに言われたことがあります。私たち自身を捧げるという時、これはですね、私たちが本当に気をつけるべきことなんです。伝道者の書の4章5章ですね、伝道者の書の5章の一節からのところをお読みします。伝道者の書の5章の一節から6節まで。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよう。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。神に誓願を立てるときには、それを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。誓って果たさないよりは誓わない方が良い。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。アメン。このように神様の御前に出るときは軽々しい心で出てはなりません。また神の御前で言葉を発するときは軽々しく心を焦って言葉を出すな。むしろ言葉数を少なくせよ。言葉が多いと愚 かな者の声になる。このように言われております。神様に誓願を立てる時ですから、今日のこのレビ記のところで神様に特別な誓願を立てる時はこれこれの金額でということで、かなり高い金額が示されておりますけれども、ですから神様に特別に誓願を立てるとき、例えばハンナの場合はですね、それまで子供がありませんでした。そして、あるときハンナが本当に傷心で主の御前に祈っていたとき、彼女はもし私に男の子を授けてくださいますならば、その子をあなたにお捧げします、その子の特別な誓願としてあなたにお捧げしますと、彼女はそのような誓願の誓いを立てました。でもし彼女はですね、男の子が生まれて、でそれでその誓願を果たさず神様に捧げないとしたら、それは彼女は、その誓願を破ったということになりますね。神様に誓願を立てるときはそれを果たすべきなんです。新約の時代においてはイエス様は誓ってはならないと言われております。しかし私たちはですね、主に対してのコミットメント、それはいつでも持っているべきです。神様に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない。それほど神様に対する言葉は重いものであり、そしてそれは軽々しくしてはならぬもの。だからイエス様は誓ってはなりません、言われたんです。むしろ誓って果たさないよりは誓わない方がいい。あなたの口で罪を犯させないようにした方がよい。そのように言われております。いずれにしましても私たちは日々主の御前にこの体を生きた清い供え物として神に捧げ続けるべきです。そしてこの体、イエス様によって買い取られました。イエス様は銀30シェケルで売られてしまいましたけれども、でも皆様、私たちはそのイエス様の血潮によって贖われたんです。人は根積もりします。イエス様、あいつはちょっと憎たらしいから銀30シェケル、女と同じ値段だとか。でもイエス様によって贖われた私たちはもはや人の評価、人の評価額、そういったもの、それはもはや 無用のものです。イエス様にあって私たちは天と地を作られた神様の御子イエス・キリストと同じ値段がつけられました。ですから私たちはイエス様の評価額として、イエス様と同じ命、神の子としての評価がつけられているんです。私たちはですから軽々しく、人間的な口でもって軽々しくあれこれと誓いを立てるべきではありません。むしろイエス様にあがなわれたものとして、この唇ではですね、もう自分から何かするのではなく、ただ主を褒めたたえる唇、そして私たちはもはやあがなわれたものとして王族の祭司として、その評価に従って歩んでいくべきです。今日のところ、9節以降のところはまた明日に回したいと思います。どうか皆さん一人一人、自分自身がキリストにあがなわれたものとして、もはや人の評価額ではなく、むしろ、神の御子イエス・キリストの血潮の値段がつけられたものとして、もはや世の定めではなく神様の評価、神様の値、神の御子イエス・キリストの値がつけられたものとして歩み、そしてこの地上において神様に全身全霊をもって奉仕して、自らの全てを捧げて、そして神の働き人として 働いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、旧約においてはこのような人心評価額が定められておりますけれども、しかし今や新約の時代において、自分一人で人間的な評価に従って歩むのではなく、また身勝手な誓いを立てたり、人間的な力で誓いを果たそうとしたり、そういったことではなく、今やキリストに贖われたものとして、もはや人間的な誓いは決してしてはならず、神の子、御子の値段がつけられたものとして、そのように歩んでいく私たちでありますように。私たちは買い取られました。キリストの血潮の値でもって買い取られて、そして全く心を持って全身全霊を持って、この体、この心、全てを尽くして神に生きた供え物として捧げられたものとなりました。どうかしよう、私たちはもはや神の国に属するものとしてこの人生を歩み、そして神の国のための奉仕者として、これから歩んでいく私たちでありますように。イエス様は人々からは30シェケルと値積もられました。しかしそれはおかしなことです。天と地を作られた神の御子イエス様、それがどうして人間によって与え付けられるものでしょうか。むしろ私たちは人からの評価、人からの値、それらはもはや気にする必要はありません。なぜならイエス・キリストの血潮の贖いの代価がつけられているからです。私たちはこれからはむしろ人の評価によってではなく、キリストの命の評価を持ってこれから歩んでいく私たちでありますように。どうかこれからの私たちの歩みを祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。